おはようございます。一言祈ります。愛する天のお父様、感謝いたします。7月に入り、最初の主の日を迎えることができ、今日もお一人お一人をこのところへと招いてくださってありがとうございます。先週はいろんなところで雨が激しく降って災害も出たところもたくさんありましたけれども、またいろんな悲しい事件の多い一週間でもありましたけれども、その中で私たちはこうして今日迎えています。どうぞ全てをご支配しておられるあなたのことを今日も覚えて、この礼拝を捧げることができ、主に感謝し、また主の御言葉を聞いて、あなたが私たちの信仰を強め、またいろんな悩みや苦しみを抱えておりますけれども、励ましや慰めや、また生きる指針を私たちに糧を与えてくださるようにとお願いします。同じ時間に持たれております教会会議の諸教会の礼拝や、日本全国通話にありますあなたの教会、世界にあるあなたの教会の礼拝が、場所や時間は違いますけれども、共に主をあがめ、共に御言葉に聞き入り、そして御言葉の宣教を通して神の国がさらに広がっていくことができるように、主が再び来られる日を待ち望みつつ、神様、私たちがこの地上での生涯を信仰を持って全うできるように、神様が助けてください。今からのひとときを御手に委ねます。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。新聞のあるコーナーのところをちょっと紹介することになりますが、以前ですね、読売新聞に人生案内っていうコーナーがありました。私は違う新聞撮ってるんですが、前に撮ってた時があるので今どうか分かりませんが、いろんな悩みを抱えている人たちが、投稿するんですが、専門家の先生がそれに、答えるわけですね。で、一番多かったのはですね、金銭的な問題でした。親が財産を残してくれて、よかったんだけども、いろいろとその醜い争いね、分配のことで、いろんな、ね、声があって、どうしたらいいでしょうかとかいう、そういう悩みも結構多かったように思います。普段、財産や遺産のことを口に出さない人であっても、いざとなるとですね、いろいろとこう、いうことが出てくるということが多いかなと思うんですね。今日イエス様は貪欲に気をつけなさいとこう教えています。貪欲に気をつけなさいとイエス様おっしゃって、ある例え話を語っておられます。昔も今も変わらないかなって、今日のところもですね、きっかけは13節にあるように、先生、遺産を私と分けるように、私の兄弟に行ってくださいっていうことがありまして、イエス様がそれに答えて、私は裁判官や朝廷に、一体誰が私をあなたの裁判官や朝廷にしたのですかと 直接お答えはしなくて、この例えをですね、イエス様は語られたわけです。ここは愚かな金持ちの例えというふうによく言われるところであります。で、今日も私はここから皆さんに大切なこととして、3つに分けて3つのポイントでお話をしたいと思うんです。すでに先ほど1つのことを言いましたが、イエス様はですね、貪欲に気をつけなさいということを、今日のところで語っています。実はこの相談に来た人だけではなくてですね、そこにいた人々にもこの例えは語られています。15節、人々に言われた、ね、この相談に来た人も財産の分け前についてということですから、彼も財産欲しいっていう、そういう思いを持ってた人であったと思うんですけども、イエス様はその人と共にそこにいた人々に言われたというふうに書いてあります。弟子たちもいたでしょう。いろんな方がいたと思うんですね。貪欲というのは全ての人の問題ではないだろうかと思います。今日私たちは、これは金持ちの話だというふうにだけ受け止めないでほしいと思うんですね。私と関係のない話だ、私は金持ちじゃないんで、貧しくもないけど中ぐらいらしいというような思いでここを読む方もおられるかも分かりませんけども、金持ちだけの話ではありません。貧しい人であったとしても、どんな人であったとしても、貪欲な心というものは、持っていると思うんですね。貪欲とは何でしょうか。ある人は、私たちは一番こう、傾く大きな罪の一つではないかと言いました。持たない人もいろんなものを持ちたいと思うし、持ってる人でもさらにもっと持ちたい、ね、そういう、こう制限がない、キリがない、それが私たち人間のここにある心、貪欲な心ではないかなというふうにこう思うんですね。今日出てきた金持ちもそのような人でありました。で、そのことを今日探っていきたいなとこう思うんですね。聖書にはよく金持ちの人が出てきます。もちろん貧しい人も出てまいりますが、金持ちの人が全て悪い人ではありません。昔も今も本当に金持ちの人たくさんいます。みんなが悪い人悪いことをして金持ちになったっていうわけではありません。汗水流して一生懸命働いて、ね、契約をして、金持ちになった人もいるでしょうし、財産を親から、もらって、資産家になった方もいるかも分かりません。今日の方はどういうふうにして金持ちになったか分かりませんけども、たくさんの畑も持っていたようであります。昔の財産って言ったら畑をどれだけ持っているかとかね、従業員をどれだけ抱え、しもべをどれだけ抱えているかとか、そんなこともありましたけども、彼の場合はその年っていうか、豊作であったと、ね、いっぱい収穫があったと。で、持ってた蔵は小さすぎて納めることができない、ね、蔵を壊してもっと大きいのを建ててそこに穀物を入れよう、これは普通だと思うんですよね。収穫がたくさん取れたっていうこともこれありがたいことです。日照りで凶作よりは本当に豊かな収穫があるということ、これ大きな喜びですよね。そして入れるところがない ないということで、もっと大きな蔵にね入れようとしたことも別に、普通だと思うんですね。今日の人がですね、この金持ちの人はどこに問題があったんでしょうか。実はですね、どこに貪欲さを見ることができるのでしょうか。今日聖書で教えている今日の聖書のところで覚えたいことは、彼はですね、私の作物、私の蔵、私の穀物や財産ってこう言っているところ、非常にこれね、私のっていうのはね、非常に強い言葉なんですね。聖書の中で私の作物、私の、蔵、私のものだということが非常にここに表されているということです。ということは、所有欲にこのね、とらわれていたということでもあるし、そういうことでこの人は貪欲な人であったということであります。自分のものである、まあ私たちもいろんなものを持っていると思いますけれども、多分私のものであるっていうのも心あると思うんですよね。でもそれを私たちは手放せるかどうかっていうと、どうなんでしょうか。なかなか手放せないっていうのも私たちの姿でもあるかも分かりません。それはそれにとらわれている、と言っていいのでありましょう。この金持ちの人は、すべては私のもの、自分のものというのが強くあったということを知ることができます。ですから聖書何も書いておりませんけれども、貧しい人たちに分かち合うということもなかったんじゃないのかなと思うのです。神様に感謝することも、神様から与えたということを受け止めることもなく、そこに感謝することもなく、そして人に分かち合うこともない、そんな人生を歩んでいたのではないだろうかと思います。貪欲な人というのは、そして神様から与えたものをなかなか人と分かち合うことができない人と言っていいかも分かりません。貪欲に気をつけなさい。旧約聖書のモーセの十戒の第十番目にも、欲しがってはならないという戒めがあります。隣の人のものを欲しがってはならない。貪欲さっていうのは非常に怖いですよね。それが盗みに働いたり、エスカレートしてそれが殺人になったり、カインの罪へと走ったり、不貧困に走ったり、貪欲っていうのは本当に私たちの人生を台無しにしていくものではないかなと、そのように思います。イエス様は、気をつけなさい、警戒しなさいと教えています。2番目におっしゃることは、人の命は財産やものではなく神の御手の中にあるんだということです。いいですか。人の命、私たちの命は物によってどうにかできるわけではありません。神の御手の中にあるんだ、ね、イエス様も、人の命は財産にあるのではないからですとこう、いうことでこの例えを語っているわけですよね。 自分の持っている富や財産によって豊かな生活をこの人送れると思っていました。これほどの蓄えがあればこの先安心して生きられると思っていたようであります。これさえあれば、これほど持つれば、蓄えればこの先ずっと大丈夫だ。19節、我が魂をこれから先何年分もいっぱいものが貯められた、さあ休め、食べて飲んで楽しめ、とこう言っています。彼の大きな間違いは自分の魂、命は神の御手の中にあるのにそう思わないで、富や財産、物で自分の命を何とかすることができる、まあ伸ばすことができる、ずっと、まあそういう思いを、持っていたのであります。それはできません。12章のですね、皆さん、25節ですかね、ちょっと開いてください。ここはルカの12章の後半はマタイの福音書の三女の説教とよく似ているところですよね。何も心配する、何を乗るか、何を飲むか、命のことで心配するなとかいうことがこうずっと書いてあるんですが、25節に、あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか、ってこう書いてありますよね。自分の命を延ばすことができるでしょう。この金持ちの人は自分の命を延ばすことができる、そういうふうに、考えていたようであります。イエス様はこう言ってます。愚かな者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。愚かな者よと主は言われています。皆さん、聖書っていうのは、愚かなものっていうのはいろんな知識や、ね、知恵がない人ではありません。分別がない人ではありません。いろんなことを知らない、分かってない、あいつ愚かな人だなと私たちは言うわけですけれども、そういう人ではありません。愚かなものっていうのは聖書はですね、どういう人のことを言うかっていうと、神様がいない、神を認めない、そういう人生で生きている人、それが愚かなものっていう意味であります。詩編にあります、愚かなものは神がいないと言っている、詩編にあります。神様がいない人生を送る、今日の人のように生きる、神様を度外視したら何に頼るかって言ったら富に頼るわけです。富が全てなのです。命さえもそれで変えると思うような愚かさに生きてるわけです。命を与え、命を取られるところの神、命を支配しておられる神様を抜きにして生きている人生、ここに今日姿、その姿が表されています。この取り去られるという意味はですね、皆さん、返済させられるという意味があるそうです。返済させられる、させられる、取り去られるということは、返済させられるというのは、その命は神様のものであるので神様のものに返す、ね、返済するものだ。私たちは裸で生まれて、裸で この世を去るのであります。何も持って生まれた時と同じように、死ぬ時も何も持って、何か持って死ぬことはできません。今日の箇所は、あなたが蓄えたものは一体誰のものになるのかと、愚かなものねとイエス様は語られています。今日の聖書の箇所で一つ思い出すことがありますけれども、和歌山県の白浜っていうところがあります。リゾート地でありまして、きれいな白い浜があって、東京から飛行機が白浜空港までこうつながってるんですよ。たくさんの人がこの夏来ますよね。でそこに三段壁っていうね、あの景色のいいところがあるんですが、ところがそこは自殺の名所でもあってですね、多くの人がそこで命を絶っているわけです。で、まあ、今はあの藤山先生と若い先生があの働きしてるんですけども、その前は恵美太郎っていう僕先生がおられて、この先生から始まりました命の電話がですね、自殺の名所でしたので、なんとか一人でも命を救いたいということで、電話をもう知る間際にかけてくださいっていうことで、電話番号そこに書き、電話ボックスを用意してですね、なんとか一人でも命を救いたいということで、その先生によって働きがスタートしたわけでありますけれども、この恵美太郎という先生、私も、お交わりを持たせていただきましたけれども、信仰を持ったきっかけを聞いたことがあります。彼はキリスト教に対して敵国の宗教として、反発をしていたそうであります。ある日落盤事故がありまして、仕事の仲間がたくさん死んだのであります。予期もしないことでありました。で、彼はたまたま別の用件で用事でそこの現場にいなかったんだそうであります。でも後で聞きました。あ、自分もそこにいたら死んでいたんだな。まあ、聖書の言葉をどこかで聞いてたのでしょうか。愚かな者、お前の魂を今夜お前から取り去られるというこの聖書の言葉を思い出したのであります。聖書の言葉って思い出しますよね、いろんなところで。聞くっていうこと大事ですよね。ですからね、時々パンと御言葉が思い出される。私も名前も話しましたけど、パチンコをしている時にですね、あの種まきの話を思い出して、ある人が4つの場所に種をまいた、良い茨、岩地、そして良い地、種が落ちたってね、話があります。御言葉を聞いて喜んでるけれども、このようなことに心が奪われて実を結んでない、そういう姿を示されて、ああこんなままじゃダメだと思って、また教会に戻ったことがありますけど、この先生もその御言葉を思い出してクリスチャンになる決心をしたんだということを聞いたことがあります。クリスチャンになって、牧師になって、神様にお使いをしていらっしゃる、もう引退されているかなと思うんですけども、その先生を思い出すのであります。私たちの命、ね、この魂というのは命とも訳されてますけども、それは神の御手にあるものです。私たちが富とか財産や、それによってどうすることもできないのであります。神の御手の中にある、それを私たちは覚えていなければならないと思います。さて3番目に行きますが、 神の前に神に対して富まないものはこの通りです。自分のために蓄えるんじゃなくて、その豊かになるんじゃなくて、神に対して富みなさい。自分のために富むのではなく、神の前に富みなさい、豊かになりなさいとイエス様は私たちに教えています。どういうことでしょうか。神の前に富む、神の前に富むということは、ちょっと分かりにくい言葉かも分かりません。イエス様はマタイの福音書の6章の20節で同じようなことを言いました。天に宝を蓄えなさい、同じことですね。天に宝を蓄えなさい。まあ普通私たちは天に宝を蓄えるというのは、神様に感謝してね、たくさんの献金を捧げるということや、あるいは困っている人に手を差し伸べて分かち合う、ね、まあ、そういう行いっていうことをまず考えられるかも分かりませんけども、まあそれは、ある心があってそうするのでありますけども、それはですね、天に宝を蓄えるという神の前に富むということは、先ほどから言っておりますけども、神を認めるところから始まる。神がおられる、全てを支配しておられる神様、そして私たちに命も仕事も財産も全てのものを与えておられる神様がおられる。その神様を認める、信じる、信頼する、そういう生き方、それが天に宝を蓄えていく人生だとこう思うんです。自分のものと思う時もあるけれども、いや神様からのものだと受け止めて歩んでいく。神様から与えられてるんですから豊かではないですか。神様から全てのものが与えられている、そう思うことができれば、貧しいということではなくて、豊かなものにということが言えるんじゃないでしょうか。与えられて、自分のものにしないで神のものとして受け止めていく。神様に感謝して捧げていく。神様を信じるからできるわけでしょ。神様が全てのものを与えてくださっている、それを受け止めるからこそ神様に感謝して捧げることができるんだと思うんです。そしてこれは私のものではない、ね、分かち合うために与えられてるんだと思うことができる。それが行為に表されていくのだと。中心はですよ、心、どういう心を持つかというところにあるんじゃないんでしょうか。たびたびマザー・テレサさんの話になりますけども、マザー・テレサっていう人は本当に豊かな人であったと思います。神によって心がいつも満たされていたと思います。神様によっていつも心が豊かでした。神様の祝福をいっぱい受けておりました。生活は貧しいです。持ち物もわずかです。でも豊かでした。豊かさっていうのは、与えていく ということと比例していくということをある人が言いました。私たちの本当の豊かさというのはどれだけ与えることができるかということでしょう。いかに持つかじゃなくて、いかにたくさん蓄えるかじゃなくて、いかに与えていくことができるか、それが私たちの豊かさと比例していることではないかな。でも皆さん、与えるということは何もないところから与えることはできません。持ってないものから与えることはできませんでしょまあ持ってても与えることがしない私たちですけれども、貪欲なところがあって持っててもなかなか与えることができない、そういう私たちの姿ではないかと思うんですけども、与えられているから与え分かち合っていくことができる。それは目に見えるものもあれば目に見えないものもあるでしょう。形あるもの、形ないものがあるでしょう。神様から私たちはたくさんのものを与えられて受けて、そこに神様に捧げる、そこに人に分かち合うということが生まれてくるのだと思うんです。イエス様は神に対して富みなさい、天に宝を蓄えなさい、そういう生き方をしなさい、私たちに教えています。今の世の中は物があふれ、もちろん貧困の差が激しくなっておりますけれども、物質主義の世の中であります。物質主義がはびこっています。物があふれています。お金さえあればという世の中になっています。それに対するいろんな歪みがいっぱい出てきております。あらゆる貪欲に私たちは気をつけなければなりません。自戒したいと思うんです。神様との交わりの中で私たちは豊かなものにされていく、神様との関係を正しくしていくことにおいて、私たちは本当に豊かなものにされていく。そして神に感謝し、捧げたり分かち合ったりする、またそのようにさせていただけるのではないでしょうか。神の国の民です。私たちは神様のご支配の中に生かされているものであります。その生き方はこの世に宝を蓄える生き方ではなくて、天に宝を蓄えて、天を目指して、天を見上げて、身を軽くして、神言を見るとですね、貪欲な人っていうのは目つきの悪い人だって書いたとこあるんですね目を明るくする、目が明るい、心が明るい人、物にとらわれてない人、心が明るいでしょう。そしたら目の、心の窓は目ですから、目も本当に、明るく、ね、なってる人、とらわれてるものとかいろんなものに心が目に現れ、目が本当にこう暗いっていうか、じゃなくて 本当にこう明るい目でいきたいですよね。お祈りいたしましょう。神様、今日の御言葉をありがとうございます。貪欲に気をつけなさい。命は財産にあるのではないからですと主が言われました御言葉を感謝します。どうぞ主よ、私たちの貪欲な心をどうぞあなたが清めてくださって、清い心にしてくださるように、そしてまた私たちの目も光を受けて明るい目にして、身を軽くして歩んでいくことができるように助けてください。どうぞ全てがあなたが支配しておられることを信じ受けることができるように、全てのものは神様から与えられているということを受け止めることができるように、そして主に感謝することができるように、そしてまた自らのものだけにすることなく、それを分かち合っていくことができるように、私たちを助けてください。あなたにあって豊かなものとされていることを今日も覚えることができて感謝します。この後聖餐式を持ちますけれども、イエス様にあって罪の許しという恵みと永遠の命という素晴らしい恵みを与えられていることを覚えたいと思います。感謝したいと思います。主をどうぞ続けてお導きください。感謝して主の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。